はい、こんにちは、内藤です。久しぶりのブログの方の投稿になります。2021年も上半期があと1ヶ月も経たないうちに終わりますけども、今のうちにですね、上半期の振り返りと反省、それから下半期どうしていくのかというところの計画をぜひ立ててください。お子さんの状況がこの上半期見てトータルでどうなのか、良くなっているのか、悪くなっているのか、全く変わっていないのか。良くなっている場合は引き続き、取り組んで、そのまま取り組んでいただいて、で、悪くなっている場合、あるいは変わっていない場合は取り組み方を変えていく必要がありますので、その辺はしっかりと書き出していって整理していくと。で、その上でどうすればいいのかわからない場合とかっていうのは相談する先を見つけていく。それはいつもお伝えしている通り、行政や NPO や民間の施設だったりとか、私のような専門のカウンセラーとか、失礼しました。カウンセラーとかがいますので、探して自分に合いそうな人、あるいは合うかどうかわかんないんだったら、まずは相談に行ってみる。で、弊社もそうですけども、初回初めての相談に関しては、ほとんどの場合が多分お金もかからないと思いますので、ぜひ一度相談してみてから検討するっていうのもいいかと思います。夏休みも近づいてきていますので、今のうちに取れる対策はしっかりと取っていくっていうことが重要になっていきますね。で、今、話題になっている東京の立川のホテルで起きた19歳の少年が、女性を70箇所刺して、で、男性もですね、包丁で刺して、殺害しようとしたということで逮捕されましたよね。で、彼は、両親の話ではそういった兆候は分からなかったって話なんですけど、ただまあその就活しててうまくいかなかった、不採用の通知が来たりとか、まあ、受かったと言って親に嘘をついていたりとか、この世の中おかしい、間違ってるとかですね、風俗業の方に対する存在価値というところを否定したりとか、そういった言動は見られていたということなので、何かしらの兆候はあったはずなんですよね。で、これはその茨城県の一家殺傷事件の26歳の男もそうじゃないですか。高校生の時に、まあ、猫を複数殺して、で、首をですね、学校に持って行って自主退学ということになったんですけど、その時も学校の先生の方からですね、もしかしたらこの先人を殺すかもしれないという危険性がありますという話だったんですが、まあ、親はそこに対して否定的というか、まあそうではないというところで、まあ信じ込んでいた、まあ、あるいはそう思いたかったのかもしれませんけども、実際問題ですね、その人を殺して、殺したい衝動に駆られる事件、例えば皆さんが知っている事件で言えば神戸の連続児童殺傷事件だったりとか、あるいは長崎県の佐世保の女子高生殺害事件とかもそうですよね。一定数そういう人がいるわけですよ。で、まあそのサイコパスって言われている人たちっていうのも、まあ、100人に1人いるっていうことなので、単純計算すれば、まあ、日本が1億3000人って考えた時には、単純計算だけでも130万人の人がサイコパスっていう人がいるわけですね。まあ、もちろんそのサイコパスにも種類がありますし、全員が全員そういった殺人とかを犯すわけではないんですけども、ただそれだけの数がいるってことは、それだけの可能性を秘めている人がいるわけですよ。で、インターネットとかも復旧してきて、まあ、その立川の事件の少年もそうですけど、インターネットの動画で刺激を受けたっていうところですね。海外の殺人の動画を見て、で、そういうふうに見れてしまうんですね。昔はその成人以上じゃないと見れなかったりとか、そもそもそういった動画が少なかったりとか、でも今はそれが見れてしまうんですよ。殺人だったりとか、傷害だったりとか、自殺だったりとか、本当にリアルな映像が見れてしまう、っていうのがあるわけですね。モザイクなしで、で、そういう、現代のその状況っていうところを考えた上で、例えば自分の子供が虫を殺しているとか、小動物を殺している、あるいはそういったものに興味を持っている、 場合は、早急に対応を考えていかなければならないと。でないと、今回のその立川の事件の親御さんもそうですけども、突然自分の息子が凶悪殺人、銃器的な殺人者として逮捕されて、しまったということで、一気にその被害者に対する、謝罪だったり、それからその記者とかですね、一般の人たちも家に押しかけてきているはずです、今。嫌がらせもされたりもしてる可能性が高いと思いますよ。そうなってからじゃもう遅いんですよ、本当に。だから、早め早めに打っていかなきゃいけない。で、改善が見られないんだったら改善が見れる方法を探していって取り組んでいくっていうところが重要になっていきます。子どもの更生に関してっていうのは、その韓国とかと違うので、待っていても変わらないですし、むしろ悪化していく可能性が高い。で、そのサイコパスとかって言われているものに関しても、これはその精神疾患ってところなので、対応さえやっていけば改善していく可能性が十分あるというふうに考えられています。ですけど、これ対応していかないとどんどん悪化していくっていうリスクもあるっていうふうに言われているんですね。なので、自分自身の子供の状況をちゃんと把握した上で、どうやっていくのかっていうところを今一度考えていただきたいなと思ったので、音声で、ブログの方でもお伝えしていこうと思いました。まあ、つい、先週でしたっけ、埼玉県の商業施設でも15歳の少年が、見知らぬ、顔見知りでもない男性の足を刺して、逮捕された事件があったんですけど、この彼も人を刺してみたかったという供述をしているということなので、まあ、肌感覚で、まあ、さっき言った情報が溢れていることもあるんですけど、そういうことに興味を持つ子どもたちっていうのは増えているかなというふうに思います。昔はそういった情報がなかったので、まあ、そういった癖というか、そういった部分が目覚めるきっかけも少なかったのかなというふうに私自身は感じていますし、で、まあ、そういうふうに、まあ、性犯罪もそうですけど、そういうことをやってきてしまった子どもたちとも関わってきた中で、やっぱ接し方とか、伝え方とか、聞き方とか、そういったことが本当に大事だなっていうふうに思っていますので、これは一般感覚で気持ち悪いとか、いや、怖いとかっていうことじゃ構成していかないので、しっかりとした対策を取っていかなければいけないっていうところですね。なので、その辺を、この6月はしっかりと現状をですね、整理して、自分の子供の状況が単純に良くなっている、悪くなっている、変わっていない、この3つに分けてどれなのか。で、悪くなっていたり変わっていないんだったら、早急に対策を考えていくっていうところを、この6月にしっかりとやって、下半期迎えられるような準備をしていくようにお願いします。またですね、自殺とかという問題も去年から子供たちが増えています。2020年の未成年の自殺は777人ですね。通常よりも、20%ぐらい増えている。で、20代の自殺も同じく20%弱増えている現状がありますので、若い世代の自殺は多分今年も多いかと思います。で、この自殺についても、防げるか防げないかっていうことも大きく、親の接し方とか、周りの人のフォローで変わってきますので、もし死にたい死にたいって言っている自分の子供がってなってるんだったら、そこも、すぐに、取り組んでいかなければいけないかなっていうふうに思います。なので、そういったところをぜひ考えて、日々取り組んでいってください。それではまた。